こんにちは、上野秀則です。上野秀則プロ FX デイリートレード戦略をポッドキャストでお届けします。今回のテーマは、ユーロ相場は将来有望だが、足元では米国利上げとウクライナ情勢が一時的に足を引っ張るということになります。ユーロドルなんですが、本日ですね、東京タイムで 1.13009 という安値をつけたんですが、そこから反発しましてですね、今は 1.1335 のあたりで推移をしております。一時期の年初来安値を更新しているような時期よりはですね、かなり相場は回復してきてるんですが、1.13 を割れないで反発してるっていう今状況がですね、ユーロの将来的な強さっていうのも織り込んでるんではないかなというふうに思います。ユーロ相場が将来有望な理由というのをですね、いくつか述べたいんですが、まずはですね、ウィークリーブログ&ポッドキャストで述べた通り、シカゴ投機筋の IMM ポジションがドルに対して買い越しに先週転じているんですね。いわゆる伝統的な通貨先物市場でのユーロ高を見込んでですね、ユーロの先物をですね、買ってるという投機筋の動きがですね、明らかになっているということです。そして、ヘッジファンド等のですね、投機筋は、短期的な材料でポジションを動かしますし、実際どういうポジションを持っているかわからないわけなんですが、遅かれ早かれユーロ買いにポジションを傾ける可能性が高いというふうに考えております。じゃあいつ頃からなんですかってことなんですけれども、タイミング的にはですね、早ければ26日水曜日の FOMC の結果発表後に、極端な高波でないことを確認してから、ドルが反落すると思うんですけれども、その受け皿としてですね、最も取引ボリュームの大きいユーロドルが先行されて、買いが集まるというふうに想定しております。次にユーロ圏のファンダメンタルズについてなんですけれども、ユーロ圏でですね、賃金の急騰が消費者物価指数 CPI をですね、さらに押し上げる可能性というのがありまして、欧州経済がですね、比較的パンデミックからの立ち直りが早いということが分かってきまして、堅調な企業収益がですね、採用意欲を高めて、労働力不足からですね、賃金上昇につながって、それがですね、引いては消費者物価指数 CPI を押し上げていくという観測がですね、最近有望視されてきております。昨日発表されましたユーロ圏の CPI なんですけれども、もうすでにですね、5.0% 事前予想通りなんですが、というところまで達しておりまして、7.0% のアメリカとですね、かなり近いレベルまでですね、CPI が上昇しているということで、労働市場の回復ということも考えればですね、テーパリング及び利上げの議論をですね、そろそろ開始していいタイミングとなっているとは思います。2月3日にですね、今年最初の ECB の理事会が開催されるんですが、おそらくそういった議論はですね、なされるとは思います。ただしそれがですね、対外的に議事録に載ってくるとか、そういう形でですね、わかりやすく、例えば今後のインフレ見通しなどをですね、情報修正してくるとか、いうことになれば、一気に現実化が近づいてくるというふうに思うんですけれども、総裁がラガルドさんというですね、非常に難しい人というかですね、市場との対話がですね、少し下手な総裁ということもありまして、今現状ではですね、まだ量的緩和を継続するフェーズにあり、利上げなんていうのは一切考えてないというスタンスというのをですね、なかなか崩さない人なので、今日もですね、21時30分からラガルド総裁の会見が予定されてるんですけれども、今までのスタンスは崩してこないだろうなというふうに思われまして、2月3日のですね、ECB 理事会後の記者会見でもですね、そういう傾向は強いんではないかなと思うんですけれども、わずかなですね、変化というのを感じ取って、利上げのサインとして考えるというのが市場っていうものの特性ですから、何かそこにヒントになるようなものが少しでもフックがかかってこないかなというところをですね、市場としては期待しているということになります。いずれにしましても、ファンダメンタル的にはですね、非常に金融正常化にですね、向かうだけの材料がですね、揃ってきているということになってますので、近い将来にそういう議論になってくることは間違いないということで、ユーロが有望だということになります。ただし、それがですね、ECB の姿勢としていつからかっていうのがですね、わからないっていうところがですね、問題なんですけれども、 まあ、マクロ経済指標なんかのですね、特に CPI とかの少しずつ着実な上昇、それから賃金の上昇というのが見られればですね、市場では織り込みが進んでくるということで、ユーロ高ということを招いてくるんじゃないかなというふうには思います。それでは、足元のユーロ相場が弱いっていうことは間違いないんですけれども、まあ、1.13 は割り込んでないんですが、足元今軟化してるという理由ですね。一時 1.15 を目指す動きになったんですが、また再度下落してるというところに関して、なぜなのかっていうことなんですけれども、26日水曜日に FOMC が開催されるんですが、高鼻織り込みがですね、過剰に進んでるっていうことは、前回もお話した通りなんですけれども、受け皿としてはですね、やはり一番取引量の多いユーロドルをですね、売るという流れになりやすいということですね。ドル高が向かう方向は、やはりユーロドルを売るという方向になりやすいということなんですね。しかし、結果が発表された後に関してはですね、ドルの反落っていうのを想定しておりますので、そうしますと、やはりユーロドルが再びですね、1.15 を目指してですね、上昇してくる可能性が高いんではないかなというふうに考えております。まあ、打測ではあるんですが、足元の状況で言いますと、ユーロポンドのですね、昨日の安値っていうのは 0.83052 ということになってまして、これは2019年の安値、0.82770 っていうのがあるんですが、接近をですね、イメージさせるような下落ということで、ポンドは強いんですが、ユーロは弱いという、そういう関係ですね。ユーロ安に拍車をかけているという形にはなってます。次に、これもかなり大きいんですけれども、ウクライナ情勢の不透明感ですね、いわゆる地政学的リスクなんですけれども、まあ、現在、アメリカのブリンケン国務長官が欧州を訪問してまして、19日にはですね、ウクライナを訪問しまして、ロシアのウクライナ侵攻を牽制する発言を行っております。で、本日21日金曜日にはですね、ロシアのラブロフ外相と会見する予定なんですが、今のところ、米ロのですね、交渉の解決の糸口というのは見えてなくてですね、ウクライナと隣接しているユーロ圏最大の地政学リスクということで、ユーロ売りの材料になっているということがあります。一番目の FOMC に向けてという、これはですね、比較的早くですね、弱い理由としてはですね、外れてくると思うんですけれども、ウクライナ情勢の不透明感というのはですね、一定期間かなり続く可能性があるので、まあ、要注意ということではあります。テクニカル的にも、自立反発が継続する、ショートカバーが継続しやすい地合いにはなってきているということは間違いないところなので、ウクライナ情勢という、まあ、重しがありながらもですね、ユーロドルというのはですね、強い値動きで上昇してくる可能性が高いのではないかなというふうには思います。しかし 1.15 台に乗せるのは今現状としてはですね、なかなか大変だということになりまして、相当なドルのですね、急落ということを伴ってですね、一時的に上抜いてくることがあるかもしれませんけれども、比較的上値の重い状況にはなるとは思うんですが、下値も非常に硬くてですね、底割れするような懸念は今現状としてはないということで、将来的にはユーロが有望ということを申し上げておきたいというふうに思っております。個別の通貨ペアのですね、売買戦略に関しましては、ブログの方を読みいただければと思います。それでは本日の欧州タイム、ニューヨークタイムも頑張っていきましょう。